オステーション。
ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント。ここはみんなのしゃべり場。リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
レディオ10ミニショー、このコーナーでは毎月第2日曜日に行われるオープンマイクイベント10ミニショーを振り返りながら出演者をあーだこーだいじっちゃったりしちゃいます。お相手は5のマスターこと末広明と、
最近はレベニティで活動してますしのぶです。
レベニティ意味は
永遠に主役にあるために向上心を持って口コミで広がるようなパフォーマンス、音楽制作をするっていう。
長えな、単語の割にそんな長い意味なの。
はい、
一言で言うと
すごいものを出す。
はい
なんで
今日もよろしくお願いいたしま す。いい感じで酒入ってますね。
ウケた
はい、
はい、
じゃあ第169回
すごい
ねえ、
生産すごい。
なんだよ俺が。
だって169回も、
あのね、10ミニショーが開催される、あの例えばコロナ禍だったり、
はい、
ここの、あの空調が壊れたりとかした時にお休みしたことはあるんですが、
はい、
開催の時に自分だけが休んだのは1回だけ。
あるんですか。
1回休んだ、その当時のスタッフの人たちにお任せして、それがね、前の日に、
はい、
今日もあった部屋飲みってやつをやってて、
はい、
近くの、割烹料理屋さんの、
はい、
板さんが、
はい、
お刺身をいっぱい持ってきてくれた。
はい、
でもみんな食い切れない、
はい、
でみんな帰った後に、俺イカの刺身大好物なのね、
はい、
これ捨てるのもったいないなと思って、
はい、
残り全部食べちゃったの。
あら。
そしたら、別にイカ自体は腐ってるわけじゃないよ、
はい、
そんな時間じゃないんだけど、
はい、
アニサキス菌が、
あ、
俺の胃の中、腸の中で暴れ始めた。
やばい。
それで救急車で運ばれて、
うわ、
入院。
マジか。
それ1回だけだからなんだよみたいな、ね、はい、
はい、
アニサキスには気をつけましょう。
はい、
はい、
気をつけてください。
では振り返りましょう。
はい、あ、お手紙が
お
届いております。
お、
ラジオネームランジェリーナ・ジョリーンさん。
おレギュラー。
レギュラーですね。
うん。
やべえな。せいさん、しのぶさん、こんにちは。
こんにちは。
その前に、しのぶさん、読みにくい投稿でした。カミカミになった箇所、漢字じゃなくて、ひらがななんですけど。
うん。ん？
うん。なんかすごい強調されてるんですけど。あと、先月の私の投稿、締めの部分。ランジェリーナ一門としての新設設計だとご理解くださいの部分に関連して、水、
うん、
さんからしのぶさんに投げられた、ご理解したに対するしのぶさんの答えが、してあげた。
あ、
そうですか。言葉が出ないの意味を説明する事例にしか使い道なさそう。あ、そう。あと、生産の感謝しなさいに対するしのぶさんの感謝が究極の棒読みとしか。シリア。
感情入ってないってやつね。
シリア、アレクサだってここまでの棒読みはしないですよ。もし、 ファイブレディオステーションの1年振り返り企画がもしあったら、もしが2回ついてるね、
うん、
絶対話題上がる気が、という
それってやれってことか。
やんなくていいよ。
そう、
うん、
考えとく。
あ、そう、
うん、
という小言が増えるのも季節が変化したからでしょうかね。そんなこと知らんがな、うん、とは思いますが、しのぶさんが秋を感じる瞬間はどんな瞬間ですか。前置きなげーな相変わらず。
あ、レベニティ組んだんだから、
はい、
秋よしだよ。
確かに
秋がよし、
秋がよし、
なんだそれ。はい
はい、秋を感じる瞬間、でもあれですね、あの金木犀の香りが、
うん、でもそんなの一般の人みんな感じる。
ああ、でも、ああこの季節が来たの、そう終わったんだなと思います。
秋をか、俺はね、秋を感じる時は急に寒くなって、
うん、
くしゃみが出る時。
ああ、温暖さっていうか、
そうそうそう、
寒暖さっていうんですか。
特にあのもう日本って、うん、春と秋が短いじゃない、
はい、
急激に夏から冬に移行する、
はい、
本当に瞬間の秋しかないから、
はい、
その時もうあのクションクション、うん、あの、あ、俺別にアレルギーでもないし、
うん、
花粉症でもないんだけど、やっぱ温暖さでね、
うん、
寒暖さですごくくしゃみをする、その時にあ、秋、うん、
私もそのくしゃみはかなりあります、
うんうん、
で、あのくしゃみで鼻かむじゃないですか、
うん、
涙出るの何なんですかね。
あ、え、あ、わかんねえ、それはお医者さんに聞いて。
もうボロボロ涙流すんです、うん、その瞬間だけ。
それはあの耳鼻科のお医者さんに聞いてください。
はい、耳鼻科のお医者さん、もし知ってたら教えてください。リスナーさんに聞くな。
はい、
はい、それではトップバッター入ります。たーくん、
おー、たーくん最近元気でいいね。
ねえ、うん、嬉しい、
うん、やっぱあの渋い歌を聴かせていただきました。
はい、
あの応援してるね、
はい、
女性アーティストの歌をこう歌うんだけど、
はい、
いいね、
うん、
うん、たーくん元気でずっと いてくださいよ。
いてくださいね。
はい、うん、
それでは2番手中川さん、
うん、今回もまた面白かったね。
はい、5段階でいろいろ評価されました。
例えば、
まあ、セクシーさだったり、
セクシーさ、
うん、
おう、
だったり、あの可愛さとか。
セクシーさは5段階でいくつだったの。
私なんか4とかだった気が。
これすごいじゃない。
します、
高評価。
はい、
それはパンツ見せるからでしょ。
あ、多分。
あ、なんだそれセクシーじゃないよ。今もパンツ見せた。
見せてない。
見せたよ今。
見せてないですよ。
見たもん。
じゃあ次行きますか。
はい。
3番手、宇野さん。
宇野さんね、もうあの前回から言ってて、多少こう変わってきたけど、やっぱり俺は歌をちゃんと聞きたいな。何回も言うようにあれやこれやりすぎて、
はい、
こうどれも集中しない、
うん
うん、だからどれでもできる楽しさっていうのは本人はね、
うん、
あの、あれしてる。だから天秤に賞っていうのは一つのこうなんだろう、自分が楽しめれば俺はいいと思ってるのね。エンターテインメントとはいえ、
はい、
お客さんからお金をもらってやってるわけじゃないから、
はい、
いいんだけど、もうここまで来たらちょっとやってみようよ、一つなんか抜けたところみたいな、うん、うん、
ですね。
はい
はい、それでは4番手、弓&陽子さん。
うん、この時のね、宇野さんはだからお手伝いでこうやってるとね、すっごいいいんだよね。
そうなんですよね。
ね、でまたやっぱもう毎回同じことしか言わないけど、由美ちゃんが癒される、由美ちゃんに癒される、
う
ん、
癒されます。
うん、いい声、
うん、
それもね、あのハスキーな感じのいい声、
はい、
それでお母さんのまたねハーモニーがいい、
うん、心地がいい、
この親子いいです、
いいです、
うん、
はい、
はい、
おっとここで、うん、バースデー、
お10月、はい、多いよね。
多いですね。
さて
はい、レヴィニティのギターの秋吉さん、
お
あきらさん、
うん、
のんちゃん、
秋吉あきらって来るだけに秋なんだね。
秋なんですね、
誕生日が。
はい、
ああ、じゃあ日浦さんはいいか。え、そういうことじゃない
じゃない、そういうことではない
、うん、もう本当おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
はい、
では
次がアキラさん、
うん、これ前回からそうなんだけど、
はい、
中国の話題が多いんだけど、
はい、
でキャビンアテンダントの方から中国の人に間違えられた、
はい、
ってブーブー言ってたけど、
はい、
なんかね、多分、うん、飛行機に乗ってて外国の方がこういっぱいいらっしゃる中で、
はい、
パッてどこの国の人だって あれしたら、俺もなんか中国の方かなって思っちゃう風貌はしてる、
うん、してますね、
ね、
うんうん、
だから別に間違えられたというよりも、
うん、
正しいことが分かってないんだから、
うん、
いいんじゃない、それは。
うん、うん、いいと思う。
で、I am Japanese って言えばいいわけで、うん、ね、
うん、
はい
はい、ああ
、
お手紙がもう一つ届いてます。
お
ラジオネームレバーとティー、改めレバニとティ
ー、それなんかうまくないお茶みたい、
なんかね、
レバに レバーの匂いがするお茶飲みたい？
飲みたくない。
お茶にレバー入れてみる？
いい。
生臭いよ。
うん、ちょっと嫌ね、
うん
うん、げんなり、
はい、
シェイさん、しのぶさん、こんにちは。
こんにちは。
先月のラジオを聞きました。で、2の問題、シェイさんが言われたレバニとティー、しっくりきました。コクありますよね。レバーの煮物、味付けと他の具材何入れたらいいのかについて密かに悩みましたが、そういうことか。
ああ、この間のね、
うん、
あれはでも俺からするとスープ、
うん、
スープとすればいい、
うん、
お茶としたらダメだな。
お茶ダメ、ちょっと意味吐き違えちゃったかな、
うん、
はい。自分の中でモヤモヤしてた2問題が解決したと同時にレバーではなくレバニになったので、ラジオネームお試し解明してみました、
うん、
不評なら読めます。不評です。
終わり。
はい。ポケモンが進化したら名前変わりますし、お相撲さんの四股名が変わることもありますし、うん、まあラジオネームの解明もありかなと勝手に思ってますが、うん、レバニとティーは無理です。はい。レヴィニティとしての初ワンマン前に収録なら申し訳ないですが、もしワンマン後に収録ならばお聞きしたいです。初ワンマンいかがでしたか？
いかがでしたか？
すごい楽しかった。特に高芝さんとのコラボ。
なんだよ、そこかよ。
ってなかなかないじゃないですか、
うん
うん。すごいなんか楽しかったなっていうのと、なんかその時のレヴィニティのできる全てを出し切ったんですけど、新曲がちょっと間に合わなかったのがちょっとあれですね。
え？
ん？
新曲が間に合う？
新曲の出来がちょっと私が間に合ってなくて。
ああ
。ここはちょっと。
まあそんなにびっくりすることじゃないよ。
まあまあまあ。ん？
ん？はい。
はい。
反省は。勝手にしてください、はい、
完全燃焼でしたけど、でもすごい全然
それ高芝くんじゃないし全然違うアーティストだし
絶対使われると思った
全然ダメだしプニプニって怒られちゃう
プニプニ怒られちゃいますね、う
ん、はい、
はい、それでは次6番手ですね、みゆきさん。
うん、みゆきちゃん、何度も言うように歌詞見ちゃダメだよ。ちょっと痩せたな。
痩せましたね。
うん。綺麗になってきた。
うん。
うん、歌はまだ、ボイトレについて、
うん、
頑張ってる途中なんで、
はい、
まだ判断はしません。
はい。
頑張って。
頑張ってください。
はい。
7番手、ゆうすけさん。
久しぶり登場。
はい。
かっこいいよ。
はい、なんかなんかこうエントリーシートとか書いてもらうんですけど、
うん、ああっていうかアドリブっていうよりも、
はい、
その時のいい意味でその時のこう、セッションみたいなところの、はい、アーティストだから、
うん、
なんだろうな、シナリオがあってどうこうっていう感じじゃないアーティスト、
はい、
だから かっこいいで、レベルやっぱ高い、
高いです、
うん、でも、プロを目指してない、
うん
うん、もうレベルはプロなんだけど、
うん
うん、ちゃんと声色を持ってやられてる方なんで、
うん、はい、
でこういうオープンマイクも自分で主催
やって、ね、してますね、はい、
いろんなところでやってる。また来てね。
また来てください、
うん、
一緒にやりましょう。
はい、
はい、8番手渡辺さん。
え、のんちゃんじゃなくて、あれ
のんちゃんその次です。
あ、いいのか、
うん
うん、
あ、ごめんなさい、間違えました、のんちゃんさんが失礼いたしました。
はい、
はい、ありがとうございます。
のんちゃんさん、日浦さん、
はい、
うん、もう相変わらずの低音の魅力、
はい、
ね、今回はこれもタハ君と同じで推しのアーティストさんの歌を歌っておりましたが、
はい、
推しと言いながらいっぱい推しがあるんだよね、
うんうんうん、
どれが一番なんだろう
ね。
聞くつもりもないけど多分聞いたら俺って言いそうだね、はい、俺っていうのは日浦さんね、
うん
うん、自分大好きだよね、
うん、
よくカラオケで歌って、はい、点数出すじゃない、
はい、
その点数の状況を俺に送ってきたりとか、
うん、
別に俺仕事してる最中なのにね、うん、それからネットで上げてるしね、歌ってるとこ ね、
そうですね、
どんだけってやってるね
はい
はい
はい、で9番手が渡辺さんですね、
うん、
はい、
途中でぐちゃぐちゃになってたよ、
ん
どこ行ってるか分かんなくなってた。
ああ、なってましたね
そんな新曲じゃないのに
どうしたんだろう、
うん、まあ来年還暦だからね頑張れ
はい、またお待ちしております。
はい、
それではラスト鳥ですね、レベニティです、う
ん、やっぱ鳥に持ってくんだ、
は
い、ああ、逆に聞こう、どうだった、
ん、あ、
久しぶりにこうレベニティとして、
はい、
テンミニッションにこう、
はい、
出た、
今回初レベニティ MC で、
う
ん、
ね、
はい、うん、やらせていただいたんですけど、
うん、
なんかもういつもだと、まあ、私がインタビューするのではなくて、私はもう準備の手伝いとかっていうのをしてたんですけど、
うん、
それを今回ちょっとトレードして私がインタビューとかして、
うん、
で秋吉さんに準備とか手伝っていただいたんですけど、
うんうん、
やっぱインタビューってすごい難しいなと思うと同時に、
うん、
いろんな人の話聞けるから楽しいなってちょっと思ってきました。なんか準備の手伝いとかしてると聞こえなかったりとかするので、
ああ今まで絹田清菜しなちゃんがやってたからね、
はい、
うんうん、
でもそちらも全て任せてしまって こっちはもうこれやんなきゃあれやんなきゃって頭を回転させてるので、
うん、
あんまり聞こえてなくて、
だから、今までは、アシスタントディレクターの仕事をやってたんだけど、
はい、
とかフロアディレクターの仕事をしてたんだけど、
はい、
今回は女子アナ、
はい、
になったんだね、
はい、
すげー女子アナはね、まず大学出てないとダメなのと、
はい、
滑舌がまず良くなきゃいけないことと、
はい、
美人さんで、
はい、
大体、168センチ以上ないとダメなんだよね、
はい、
これが女子アナです。
スヌープ全て当てはまってないです。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。また11月もレベニティ MC やらせていただきます、
ね、はい、じゃあ、今月のお誕生日の方にまたこの曲バースデートゥリーを、聴きながらお別れしましょう。
はい、次回は何月、あ、11月何日でしたっけ。
11月10 あ、10日。
10日。
はい。
はい。
では、その日まで。
はい。
あ、11月10日じゃ。11? あ、11じゃ。ごめんなさい。
はい、皆様、はい、お待ちしております。
では、さよ、おなら。ユニゾンじゃ。
息子が俺の青春をつまびき始めた。そろそろいいかな。新しい青春を見つけに行っても。
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズは、マーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド、今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと、自社工房も完備しておりますので、修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ホーボー。
10月だていうかね、10月入ったのにめちゃくちゃ寒くありません？だって最高気温一桁とか。あ、ちょっとすいません、あの隣の方、こないだ雨降った日すごい寒くありませんでした？
いや、もうなんか冬かと思いましたよね、急にね。
でそうすると、そう急に、うん、あのコートとか、うんうん、あの出さなきゃいけない。でも、はい、奥に縛ってあるから出しにくいでもそんな時間ないとかなりませんでした？そう
や
って
。いやもうね、なんか基本僕薄着で寝るんですけど、
はい、
なんか急に慌てて長袖とか出して、なんかひっくり返ってますね、今ね、衣装ケースが、
ね、あの小さい頃がね、うん、あのお腹痛めちゃダメだよって言ってね、あの肌かけかけてもらってるのあるかもしれませんけれども、で、すいません、あのどなたですかってことを聞く前に、この喋ってる方が今日のゲストです。リスナーの皆さん、お分かりになりましたか？いや、ということで、オクトーバーエディションということで始まりました。2021オクトーバーエディション、ジュマンジセレクション、ナビゲーター DJ ジュマンジでございます。そしてゲストはこの方なんです、実は。
どうも、キャリーパムパムです。
嘘や何がキャリーパム、キャリーパムパム、一番言いにくいのはなんで振ってきたんですかパムパムみたいな感じで。どなたですか？
そうだ温泉に行こうで、おなじみ藤野正明です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。藤野正明さんでございます。はい、よろしくお願いします。なんで最初出だしがキャリーじゃないですか？
いやこれね、あのラジオに以前京都のラジオに出させてもらった時に第一声でこれ言って受けたんで。
ちょっと待ってください、その京都のラジオってアルファで始まるところですか？
あ、アルファも出たんですけど、その時は
アルファ出たの嘘
はい、あのキヨピーでおなじみの。
わあ、いいな、いいな。
アルファも出て、アルファを経ての次の、あのタートルさんっていう、あのね、
はい
はい、ラジオの FM、それも一応 FM ですけど、出させてもらいました。
いやー、アルファといったら、オーバーシーズトップ40がね、あれ、私、京都行った、もうそれがあった時は、もう京都行った時は、絶対それを聞きたいがために予定入れないっていうこと
すごい
頭がおかしいとしか言いようがないんですが、まあそれはいいです
。
いや、てかここでまさかアルファの話をすると
確かにすごい嬉しいんですけど
そういきなりオーバーシーズトップ4で今やってないのかな、わかんないけどまあそういう感じで、はい、今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
で、すみません、出だしからということで、はい、あのお便り来てるんでちょっと、
す
みません
、そうです、ちょっと、はい、ありがとうございます。
はい、ラジオネーム東海道中ひじクリケットさんからいただきました。絶対だろ、絶対、うん、いつも言ってるけどひじクリケットさん、肘でクリケットしたら骨折だからね、あの手術代何本かかるかっていう、そういう話だから、まあそれいいや、はい、 絶対東海道中って言ったらあれしかないんだけどね。まあいいや、はい。ということで、ジュマジさんご無沙汰しております。久しぶりの投稿ですと。はい、ご無沙汰でございます。ジュマサレの9月号を聞きました。神木マリアさんへのインタビュー面白かったですし、まあネタバレにならないようにしますが、一つの英単語から話が進む流れが面白かったですし、ジュマサレらしい回だなと思っていました。話も盛り上がっていていい回でした。ですが、ジュマセレ3年目の抱負が聞けなかったので聞かせてください、ジュマンジさんと。あと、先月号で話したグループラインの話。今はグループライン Z かって言われてました。Z 今取れてますよ。あ、そうでした。あ、言っちゃってたんだ。ついね、グループラインってこの9月、末で、24年の歴史に幕を閉じるグループラインという番組があって、グループラインってグループライン Z になって、その後グループラインに戻るんです、名前が。
ドラゴンボールみたいですね、
ドラ、はい。ごめん、藤野さん、藤野さん、ドラゴンボール、はい、悟空以外誰もわからないの。
そうですね。
あらあら。
なんか、変な緑のね、変な竜みたいなのが出てきたとか、あれ、なんか、坊や良い子だ、ねんねしたとか、うざかったなったら、そっちじゃないのかって。
めっちゃ似てますね。
なんか似てるなと思ったけど、はい、そっちじゃないんですけど、はい、そうなんです。だから、そう、だから Z じゃないです。私 Z って言ったけど、そう、グループライン戻って。そうなんですよ、24年最終回聞いたけどな。
じゃあ、Z 世代じゃないってことですよね。
Z 世代、うん。ありがとうございます。一応、年齢、若返りました。あざっす。って、何十回もやるということで、あれなんですが、ジュマセレ3年目の抱負、そう、先月ちょっとお話したんですが、先月号で丸2年で3年目突入ということで、3年目入りました。で、ラジオで3年目入ったって、どうなんだろう、これ長いのか短いのかよく分かんないんですよ、私も正直言って。藤さん、どうなんですか。
いや、長寿番組じゃないですか。
長寿って。
なんかね、ワンクールとかで締め切られるとか、打ち切られるとかよく聞きますけど。
いやいやいや、それ言ったらね、TBS は天下の大沢優里さんの番組だったらね、もう何十何年だ、うんうんうん、それだったら短いじゃないですか。うんうん、比べるところがおかしいか、比べるところがおかしいです
ね。ANN を目指して。
はい、ANA です。なんで ANN ですという、なんか。すごいですね、藤野さんのローなテンション、ローなお話と私のハイすぎるテンションが見事にすごいミキシングされてるという大変面白いことで、質問答えてねえじゃねえかってことなんですが、3年目の抱負、まあ今まで、まあ、ジュマセレいろんな方ゲスト来られていましたけど、ね、ゲストが来ていただいて、はい、でなんか、まあ、いろんな形変えながら、まあ、やっているっていう形なので、まあこれからも変わらない部分は変わらないで、変わる部分は、変わっていってって感じでやっていこうと思います。で、男性ゲスト率が実はあんま高くなかったっていうことで、考えてみたら前この実は今回の藤野さんの前のゲスト相良さんなんです。
ああ、はい、
ソーダスプーンの、
ソーダスプーンですね。
ですよね、ソーダスプーンで間違いないです。私初めて見
ました。ソーダスプーンってハテナがつきますね、確かね。
で、ソーダスプーンで、これはもうまた見間違えまして、うん、S とソーダとスプーンの P と SP みたいな、スプラドゥーンと間違えました、私。
今ね、
ゲームと思って、ね、で、ハテナどういうことと思って、でもよーく英単語見たら、ソーダスプーン、あ、間違えてたって、すいません、空耳アワーまたやっちゃってますということで、ジョバンジの空耳アワー大賞はありませんので、何もあげませんということで、まあ3年目もね、まあこんな感じで気楽にやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたしますということで、
お願いします。
よろしくお願いします。完全番組こっち側になってますよ、こっち側になってますよ、ゲストですからね。ということで、改めて藤野正明さんゲストでございます、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、まず藤野さんに、お話を伺う、まず第1点目なんですけれども、まあ、これまで藤野さんが、まあ、音楽活動されるっていう、まあ、その歴史がまあいろいろあるかと思いますけれども、その音楽活動を始める前にですね、その、はい、なんか憧れのアーティストがいたとか、まあ、そういう憧れのアーティストが作る楽曲、はい、例えば憧れのアーティスト、まあ、演奏者じゃなくて楽曲自体が好きだっていう、まあ、そういうのがあるかと思うんですけど、はい、まあ、それってなんか藤野さんどうなったか、まあ、なんか具体的に楽曲が何か終わりですか。
そうですね、もともと音楽は聴いてたんですけど、はい、まあ、これっていうのがですね、まあ、親戚のおばさんが、はい、ラルク・アンシエルさんを、
はい、
好きだったんです
よ、はい、
でたまたまその「ハート」っていうアルバムがあるんですけども、はいはい、それをちょっと聴かせてよって言って、まあ、借りまして、
はい、
ここからやっぱりこうラルク・アンシェルさんにも傾倒していってですね、
はい、
いろんなもう全アルバムをもう聴いて、
well.
全 MV を見て、
well.
で、まあ、ギタリストの、ケンさん
という
、
はい
はい、いらっしゃるんですけど、
はい、
でケンさんを見て、あ、じゃあ俺はもうギタリストになろうってか、ラルク・アンシェルさんのケンさんになりたいと、
はい、
なるんだ、
おー、ちょ
っともう決意を新たにして、
すごいですね、
でギターを購入して、
はい、
そこからもうラルカンシエルさんの曲をもう全てあのなんか全部の曲が入ったバンドスコアみたいなのあるんですよ、
はい、
それを購入して、はい、全部コピーしてみたいな、まあ、特にこの曲っていうと、まあ、難しいんですけども、はい、そうですね一番コピーあそうだ最初にそうだあのコピーバンドを組んだんですよねラルカンシエルさん、
はいはいはい、
まあそういう意味ではそのドライバーズハイっていう曲があるんですけど、
はい、
それを最初にもう自分の生涯初めてこうライブで演奏した曲、人前で演奏した曲はドライバーズハイっていう曲なので、まあ、ドライバーズハイっていう曲にはかなり思い入れがあるかもしれません。
ああ、そうなんですね、はい、まあなんかそう考えるとこうそのラルカンシェルの、まあ、楽曲であったりその、まあ、そのまあ作品集がまあやっぱり今の音楽活動もやっぱり影響がやっぱりあるっていう感じですかね。やっぱりそこどうですかね。
そうですね、やっぱりその微妙なこうギターのニュアンス、ピッキングのニュアンスとかハンマリングプリングっていう奏法があるんですけども、スライドとかそういうのはやはりそのラルカンシェルさんの、まあ、ケンさん の、はい、その奏法っていうのが、まあ、バックグラウンドになるかなっていうのはあるかもしれません。
そうですか、はい、いやっていうお話を伺って今回その取り上げる、曲がですね、あのホットスプリング、ホットスプリングトリップのテーマという、
はいはい、あ
の
そうトリップがある、
トリップのテーマっていうのはあるんですか、はい、ラルクアンシエル、
はい、
あの背景を持っている方が温泉って、
そうですよね。
いやなんかあの温、はい、なんかあねラルクのね曲とか感じで温泉でバチャバチャバチャとやってあのそんなことやったら温泉これ迷惑っぽいなっちゃうんだよね。そういう曲じゃないのにって、おまあそういうやじゃないよ温泉と思ったんですけど、これ温泉に焦点を当てた理由って何かあったんですか。
そうですね、やっぱりそのラルケンシエルさんに憧れありますけども、うん、同じことしててもねダメだと思うんですよね、うん、まあそこはやっぱリスペクト持ちながら自分のそのオリジナリティを出していくっていうところで、まあ模索していただいたんですけども、はい、まあそのバンド、はい、ホットスプリングトリップっていうバンドを結成して、まあそのホットスプリングトリップっていう名前の由来も、まあ、一回そのメンバーで写真を撮った時に、はい、なんか温泉旅行みたいだねっていうなんか意見もあって、はい、じゃあ温泉旅行でいいんじゃないっていう、で温泉旅行だとなって感じ で横文字にしてみたらどうだろう、うん、調べたらホットスプリングトリップ、
そうですね、英語ホットスプリングですね、
かっこいいじゃんってなって、じゃあ響きでちょっとホットスプリングトリップっていう、まあ、客観的な意見を大事にした結果こういうバンド名に至ったんですけども、
はい、
でまあそのホットスプリングトリップのテーマっていうのもありながら、でソロでも活動してたんですね、
はい、
あの池袋リビングバー5さんっていうところで、
は
い、
ここですね、
はい、ここですね、
ここですね、
いいですね、はい、明かして、はい、やらせていただいて、でそのマスターのあの、はい、瀬弘明さんですね。
あ、はい。
はい。あの、じゃあ藤野くんって、じゃあ藤野くんっていう辞書を引いたときに、じゃあどういう、こう検索ワードがあればいいのかなっていう話になったんですね。
はい。
じゃあ藤野くんって、じゃあどう、何なのっていう極論になったわけです。そうですね、ってなって、じゃあやっぱりこう、やっぱ温泉、まあはい、ほっと一息つけるような瞬間を届けたいっていうコンセプトにやってるので、
はいはい、
まあ、温泉のようにね、はい、こう音楽に浸ってこうほっと一息ついていけるような、自分自身のライブ音楽活動を展開していけたらいいなっていうところで、
はい、
じゃあそうだ温泉に行こうっていうところに行き着いた次第でございます、
ね、なるほど、そういう、まあはい、ヒストリーが終わりになるという形なんですね、はい、この楽曲ので、まああの富士の中でいくつかあの情報事前にいただいている中でこの PV を作られたりとか、まあ実際あれ PV って確か島さんでしたっけ、確か、
あ、そうですね、
でもう実際温泉に行ってもう PV 撮るとかなんか、はい、なんかそういうあれもなんかそのまあその PV の制作の話とか、うん、まあその楽曲制作もってなんかこう思い出に残ってることとかもしあったらなんか教えていただければと思います。
ありがとうございます。もうあの島温泉も本当にアポなしで行ってるんですよね、実は。
え、島温泉めっちゃ混みますよあそこ。
あれアポなしで撮影したんですよ、もう全部。そう、
わお、はい、そうなんですね、
全部撮影、ロケハンとあとメンバーで行けまして、全部アポなしで行って、でもう後々でもう島温泉さん その公式のメールっていうんですかね、
はい、
アドレスに、
は
い、まあ、これこれこういうものなんですけども、あの無断で撮影させていただいてどうも申し訳ございませんで撮影させていただきながら恐縮ですけども、こちらの動画をミュージックビデオとして使用させていただいてよろしいですか、
はいはいはい、
と 脱線しましたところ、はい、やはりもう老舗のねやっぱ温泉旅館さん、
はい、
やっぱ器が広い、
はい、
快諾いただけまして、
わお
事後報告ながら
事後報告で
快諾いただけまして、公開に至ってるわけでございます。
わあすごいですね。でもなんかそこもまたヒストリーがね終わりということなんですが、今曲の話ちょっとしようかなと思った前にちょっと小耳に挟んだ情報なんですが、はい、この PV がどうも、はい、これを初代と言っていう噂があります。ということは2代目がどっかにあるんじゃねえか疑惑というのがあるんですが、はい、これ本当でしょうか。これ
そうです、まあ、数少ないねあのフォトスプリングトリップフリークの方がいらっしゃると信じて、
はい、
今打ち明けるんですけど、
はい、
今初代の MV はですね非公開になってるんですよ実は、
はい
はいはい、ごめんなさいね今見ようとしてくださってる方。
ああそうですか。
で今2代目の MV を撮影終わりまして、
はいお
はい、今鋭意制作中なんですけども絶賛。
そうなんですね、
はい、なんとですね、はい、そのまあ、ヒロインの方、
はい、
毎回その私どもの MV に、出ていただいてるんですけども、はい、今回はあのファイブさんでもおなじみの神木まりなさんの、
先月のゲストっすよ
そう
え
まさかのねこのタイミングがね、
あらまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、あるんだこんなこと。
神木まりなさんにこちらも快諾いただきまして、もう一つ返事で、はい、快諾いただきまして、うん、撮影はもう終えてるんですけど。
そうですか。でね、いや本当はここで自分の話でちょっとこういうこの曲を思いましたでね、こんな感じで来ました話をしたいんですが、今回はリスナーの皆さん先に曲聴きましょうってことで、じゃあ藤野さん曲紹介お願いします。
そうだ温泉に行こう。じゃあ聴いてください、フォトスプリングトリップのテーマ。
ほっと一息つけるような瞬間を届けたい。
ということで、ジョマイセレクション今日のゲスト藤野正明さんでございます。よろしくお願いします。改めて
します。
いやこういう楽曲なんです。皆さんホットスプリングトリップのテーマで、なんで最初に聴いていただいたかっていうのがありまして、これって多分ホットスプリングトリップのテーマっていうタイトルから想像して、こんな曲かなって皆さんリスナー方それぞれ想像されても多分同じだった違ってたって方がねいろいろねいらっしゃる可能性はあるかなと思ったので、最初にじゃあ聴いてくださいってことでお願いをしました。で実際私がね最初聴いた時にこれ、はい、まあ今これ私がねこれ最初に聴いた時なんですけれども、はい、歌詞見てねあること思ったんです。それはこれ温泉に行く前の話じゃないのこれって、実はつまり温泉に行こうの、
はい、
温泉に着く瞬間ではなくて計画の話じゃねえかって最初のと思ったんですよこれ、
はい、
で映像として浮かんだのがなんか6畳一間の真ん中で寝転んでる男がいました
。ああ、なるほど。
で、はい、温泉来てな、温泉なんかホッとする場所欲しいね、ホッとする場所欲しいなと思って、あ、温泉に行こう、あーなんかこう温泉に行こう、ああそうか温泉行きてえな行きてえな、なるほどなるほどっていうところで、なんかこう温泉に行こう、温泉行こうみたいな感じで、行こうみたいな感じじゃなくて、こう決断の過程を見てるのかなっていうふうに思ったんです私あの歌詞見て。で頭の想像した中とそれをリンクさせる、心と体を緩めて、はい、温かな自分にっていう言葉がありますよね、はい、それってまさにこう想像してないと出てこない、つまりリアルに温泉入っててこれないわけですよ。だって今心と体温かな自分になりますよって温泉入るじゃん。じゃああったか体温めて入ろうか、あじゃあ気持ちいいってなるわけで、はい、あいいなみたいな、いいよだなとか言うわけで、こんな悠長なこと言ってるわけないので、はい、あこれ明らかに手前かなと思ったっていうのは実はありますと。だからもうなんかこういろいろありますよね。だからあのほっと一息つけるような瞬間を届けたいっていう、はい、これもうね、まあ、ちょっと一つキーワード、あこれ誰に何届けたいのかなって、実は最初ちょっとここクッションになった部分ではあるんですけれども、はい、もしかして想像じゃなくて何かの計画って考えることもできるんですよ。この辺の話、要は、はい、どんな感じで歌詞って作る、そのイメージなのか、それとも藤野さん違うイメージで作られたのか、ちょっと覚えてらしたらちょっとお話を伺いたいと
思います。
はい、どうですか。
あなるほど。でも六畳一間っていうのはすごいね、なんかすごい、あそういう視点もあるんだなってすごい自分自身今面白いなと思いましたし、うん、そうですね、あの今おっしゃったように計画、そのウィルとかレッツっていうところですかね、
は
い、そのもう温泉に行ったっていう話であれば多分なんか聞いてる人も行かなくていいと思うんですよね、
はい、
多分もうあ代わりに温泉行ってもらったのかなっていう、そういう気分になっちゃう、うんはい、と思うので、はい、まあ要は、まあ、そうだ温泉に行こうって曲中にもあるように、はい、みんなで温泉に行こうっていうのをやはりこうそそのかすようなっていう歌詞にはなってますかね、うん、っていうのも、
はい、
まあその最初の方一番の A メロの歌詞ですよね、
はい、
あのまあ、何の気なしに見てる世界で、まあ、生き疲れたっていう感じ、はいはい、こう生きてる中でいろいろやっぱ楽しいことばかりじゃないじゃないですか、
はい、
やっぱ辛いこととか苦しいこととかあって、でもなんかそんなことどうでもなくって、いやもう温泉、まあ、わらにもすがる思いっていうわけじゃないですけど、はい、なんか温泉に行ったらなんかこうリラックスしてっていうイメージで、やっぱ日本人といえばね、あとね、まあ、温泉っていうのもあると思うので、あ、まあ、その、まあ、日本人向けって言ったらあれですけど、はい、まあね、まあ元気とかね、なかなかこうコロナとかもあってネガティブなとこ、まあコロナの時じゃなかったですけど、
はい、
まあ今ねそういうのもありますし、まあみんなこうね、息づかれやすい
状態
ではあるかなと思うので、
はい、
まあ温泉に、まあ一つね、そのなんだろうな、ツールとして温泉って今回取り扱ってますけども、まあリラックスするっていうところで、まあ、温泉に行って、まあ、心と体を緩めて、まあ、温かな自分っていうのは、はい、まあ、心もね温かくなろうよっていうところ、はい、やっぱギスギスしてくるじゃないですか、
はい、
やっぱ人間疲れてくると、
そうですね、
ちょっとね、あの感情のこう沸点がちょっと低くなったりとか、ね、
はい、
そういうのあると思うので、まあ一つ、まあ、温泉っていうね、一つなんかそうツールになってますけど、まあこう心と体リラックスして、まあこうみんな穏やかにね過ごしていきましょうっていうのは、ま
あ、
裏のメッセージとして、まあ、込めてるっていうのはありますかね。
いやそうだったんですね。だから曲調聞いた時にはなんかもうみんな車に乗って、はい、温泉行くぞ、はい、おい丸々温泉前 の標識があるじゃないですか、道路標識、丸々温泉何キロ、
はい、
まだ15キロもうちょっと前、うん、早く行けないって、いや無理渋滞してるからみたいな、はい、そういう感じの、はい、なんかそういうなんか楽しくみんなで何人か組で車で一緒に行ってるみたいな映像かなと思ってたんですけど、はいはい、歌詞見てるとはこういう感じかなと思って、はい、それで私歌詞の方の話ちょっと伺ったというところで、はい、いや面白いんだなかなかということで、いやね、こういうガチな話を、ね、しているというところに例のコーナーがやってきます。例のコーナーというのは毎回ゲストの方に、あ、はい、そうなんです、あのジュマセレではですね、毎回ゲストの方にあのとある質問をぶつけるというですね、
はい、
コーナーがあります。題して7 box questions ということで、はい、7 box questions のお時間がやってまいりました。こちらはですね、ありがとうございます、でこちらはですね、藤野さんに1から7までの数字を1個言っていただきます、
はい、
で私今隣に紙がありまして、その 番号に応じた質問をぶつけますのでお答えくださいというものでございます。
なるほど。
では藤野さん、1から7の中で1個まずは選びましょう。
こっちで選ばせてもらうわけ
ですね。はい、大丈夫です。
番号、
はい、
じゃあ僕験担ぎの人間なんで、はい、やっぱラッキーセブンの、
お、
じゃあ7からいいですか。
すごいな、すごいの来ましたよ。タラレバシリーズパート1。
タラレバ、はい、
もし誰かと1年間入れ替われるのならば、はい、誰と入れ替わりたいですか。
もしもシリーズです、ね、
もしもシリーズだから、あのもちろんあの、
はい、
身近な方でもいいし、もちろん有名な方でもいいですし、
だから
もうそこはもう誰でもいい。
シンナ万象
と、シンナ万象、もう世界ワールドワイドでも大丈夫です。
なるほどなるほど。そうですね、まあ私ね、何年か前に私は貝になりたいっていうのがありました。
それ映画ですね。
なんかありましたけど。そうですね、まああれは黙り込むってことですから、
あれは静かになってますからね。
静かになってますからね、うんうん、
あの一応人に入れ替わってます。あの樹木とかやめてください。電柱とかびっくりしますから、
ね、そうですね、今ね、私、まあ、個人的な趣味の話をすると、
はい、
あのプロレスがすごい好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
で中でもその、はい、新日本プロレスさんという団体が好きなんですけども、はいはい、まあ一人お好きな方を挙げるとすれば、はい、内藤哲也さんっていう、
はいはい、
まあカリスマと言われてる方なんですけどね。まあやはりプロレスラーになりたいなっていう時もあったんですね、やっぱ、
はい、
あ、一時期ね。
そうなんですか、そうなんですか。
もちろん、だから、はい、あのご飯を毎日なんか3合食べるっていうのを目標にして、
うん、
めちゃくちゃ食べてたんで、結局70キロぐらいにしかならなかったんですよ。
はい、
だから結局、
はい、
そう、身長は180ぐらいあるんですけど、
はい、
体重70だったらちょっと厳しいなと思って、はい、であとはなんか轟でなんかランチしてる時に、
はい、
一回スカウトされて新日本プロレスさんの関係者の方に。
そうなんですか。
あ、なんか自分ギターも弾けるんですよみたいな感じで言われて、なんか新日本プロレスじゃあ言っといてあげるよって言われて、三沢トレーナーっていう方がいて、
はい、
三沢たけしさんっていう、もともとレスラーで今その整体みたいなのやられてる、
はいはい、
その方に言われたんですけど、やっぱちょっとそれは難しいって言われて、はい、結局叶わなかったんですけど、
はい、
だからまあもう一つのね、その藤野正明のアナザーストーリーというか、
はい、
こうそのプロレスラーの世界線っていうのを想像した時に、今の内藤哲也さんっていうのはすごい憧れではありますし、1年間でした、
ね、1年間限定です。
1年間だったら新日本プロレスの全てのシリーズを 1.4 っていうのがあって、一番でかい、はい、1月からもう稼働してるんで、でシリーズを通してできるんでベストかなと思いました。
あ、そうですか、はい、プロレスか、
はい、
はい、あのすいません、プロレスに詳しいあの博多花丸大吉さん の大吉先生、よろしくお願いします。
あ、そうですか。
確か大吉先生、確かプロレス大好きな方って有名人、
そうですね、そうです、そうです、そうですよね、アメトークとか
で、アメトークとかでもあれしてますもんね、はい、っていうことで、まさかプロレスの話が出ると思います。びっくりしました。ということで、はい、もう一個いきましょう、はい、じゃあ1位から6ですね、7が外れてるので、はい、お願いします。
なんか僕ね、サッカーやってたんですよね、
はい、
小中高、
はい、あ、そうなんですか、
はい、でゴールキーパーだったんですけど、
あ、はい、
まあ、最初フィールドプレイヤーだったんですけども、
はい、
その時になんかゼッケンとか、
ああ、
渡される時になんかなぜか3番が多かったんですよ、
フィールド、はいはい、
だから先輩に3番って言われてたんですよ、
はい、
お、なんか3番ばっかり来てたから、3番いいね、今日も3番か、
ああ、
だから3っていう数字は結構、
3ですか、
はい、
はい、
なので3で、
3でいきましょう、
はい、
はい、憧れはいつまでも〇〇できる人に憧れるってあります。
〇〇できる人
に憧れる、例えば、
うん、
ありますよね、ギターが弾ける人に憧れるとかいうのありますよね、はい、そのギターの部分を〇〇にして、何かこんな人、なんかこうこんなことができる人憧れるなっていうのが、藤野さん終わりだったら教えて、
憧れる、あ、そうですね、うん、僕はギターの他に、まあ、ピアノも弾いてるんですけど、
はい、
やっぱピアノ、
はい、
弾ける人ってやっぱ憧れます
か、ね、あ、そうですか、
クラシックとか、うん、やっぱちっちゃい頃からやってる人にはかなわないな、
はい、
僕は結構年いってから、ピアノ始めたので、はい、やっぱそういうなんか慣れたって、今ピアノの何だっけ、ハラミちゃんでしたっけ、
あ、ハラミちゃん、はいはい、
とか見てるとやっぱりすごい、あ、なんか羨ましいなって思います、
は
い、
そう、
でも
憧れるって何かありますよ、何かいいなとか、何かできたらいいななんていうのやっぱりありますもんね、人間だとね、
うん、
という感じで、あのプロレス&ハラミちゃんの話が出るというセブンボックスクエスチョンでございました。ありがとうございました。ということで最後なんですが、
はい、
この先のですねライブ情報、何か告知事項とかございましたら、はい、教えていただければと思います。よろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございます。ですね、まあ、ここでさっきね京都の話したんですけども、
はい、
実はですね、
はい、
11月21日月曜日にですね、
はい、
京都の、
はい、
京都ミューズさんというところ、
はい、
凱旋ライブをさせていただくことになりました。
おなんかいいですね、その凱旋って響き、いいですね。
ちょうどコロナでね、いつも毎年2018年からやらせてもらったんですけども、はい、2020年からはちょっと帰れなくなってしまって、はい、ライブもできなくなってしまったと、はい、でまあね、まだちょっとね、世の中騒がしいところはありますけども、はい、まあ京都ミューズさんで、やらせてもらえるという、
はい、
まあ、判断になりましたので、
はい、
今回出させていただきますので、
はい、
まあ、3年分をちょっと貯めて、3年分をこう地元に帰って、東京で頑張ってきた
藤
野正明、
はい、
ホットスプリングトリップを、
はい、
見ていただけたらという思いでいます。
はいはい、いやでもなんかいいですね。なんかこうコロナでしばらくちょっと凱旋ができなくて、またこうできるようになるって、やっぱり感慨もひとしおっていう言葉がなんか合うのかなっていう
ふうに思います。はい、い
やでも本当に11月の
21
の月曜日ですね、京都で凱旋ライブということで、はい、まあ、この他 の詳細情報は、SNS 藤野正明さんの SNS でよろしいですかね。
あ、そうですね、ひらがなで藤野正明で検索していただけると、はい、
はい、ということで、すいませんでした、本当長時間今日はありがとうございました。
もうあれなんですか。
いやもう終わりですよ。
い
や
寂しいですね。
いやてかなんか話してるとなんか、はい、このままここにね、美味しいコーヒーでもいて、ちょっとお茶菓子でもいて飲みましょうかって感じになり、まあことはないと思いますけど、まあちょっとコーヒーがいいのか何か分かんないですけど、でもなんかこの後話が続きそうだなって感じになりますけど、
京都なんで抹茶が良かったですけど、
ね、抹茶ですか、行きますか、いやそういう問題か違うということで、はい、今日のゲスト藤野正明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、ジョマイサラクションは今月はここら辺で終わりになります。また来月お目にかかりましょう。ということで、DJ ジョマンジでした。それではまた来月ね。 See you next month. Bye for now.
憎めないと愛せないことがあるの。恋だけじゃ成立なんてしないのよ。喧嘩しないのは君が大人なわけではないよね。何気ないことであなたじゃなきゃダメだって負けてしまう女心よ。本当バカだよね、いつもカリカリしてる Take it easy boy What's 恋色もっと気楽に。世界中で起きてること君のせいじゃないよ。だからもう責めないでほしいの Baby You're my hero 君は私のヒーロー。私のヒーローさ、完璧なんて求めちゃいないんだ。その隙間を僕が埋めたくて You're my hero